皆さんおはようございます。今日のオープンチャーチ礼拝にようこそお越しくださいました。 YouTube で参加してくださっている皆さんも歓迎したいと思います。今朝の私のメッセージの主題、それは小さな親切をしよう、こういうテーマです。まず聖書の箇所をお読みしたいと思います。聖書をお手持ちにお持ちの方開いてください。ガラテヤ人への手紙の第6章7節から10節です。よろしいでしょうか。お願いします。
思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば刈り取りもすることになります。自分の肉にまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊にまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。失望せずに善を行いましょう。諦めずに続ければ時が来て刈り取ることになります。ですから私たちは機会があるうちに全ての人に、特に信仰の家族に善を行いましょう。
はい、皆さん新年明けましておめでとうございます。というと皆さんなんかびっくりしておられますけど、今日はお正月なんです。旧のお正月で、実は今日のこのオープンチャーチ礼拝に、中国で、台湾で、韓国で参加してくださっている方々います。これらの国々は旧暦でお祝いいたしますが、今日は皆さん、新年元旦でありますね。1日の日ですから、ですからとてもおめでたい日で、また幸いな日です。まあ、この日に私たちは礼拝を共に持つことができますことを神様に本当に感謝したいと思います。さあ2023年が始まりました。今日は旧暦で今日スタートいたしますね。皆さん本当に早いなと思います。新暦ですともうすでに3週間経過したんです。もう3週間経ってしまった。皆さん私たちは思います。こう言って人生が終わってしまう、本当に早いな、何を自分はしたんだろうか、なんて皆さん私たち思うかもしれませんね。今の時代非常に時間の流れが早いです。そしていろいろな情報がですね、 SNS を通して早く、また便利に迅速に流れる時代になってまいりました。またパソコンが簡単に手に入って、パソコンによってコンピューターによって、また AI によっていろいろなことが非常にスムースに進む時代になってしまいました。しかし皆さん、便利になりましたけれども、本当に自分が探している情報、本当に自分が得たいという情報、それを私たちは得ているでしょうか。もちろんクリック一つでポンと画面に自分の求めている情報は入手することができると思いますね。皆さん果たしてどれだけ私たちが一番必要としているものをしている情報を手にしているだろうかということを今日皆さんと一緒に考えてみたいんですね。実はその一例を示すのがですね、新聞の人気コーナーである人生案内、あるいはまた人生相談というコーナーなんです。私は新聞を読むときにこれを毎日読むんですね。人生相談、そして、人生案内、読売新聞の昨年末にこの SNS にトラブルが各世代で非常にこう増えているということが報じられておりました。そしてそれによって犯罪がとても増えたんです。皆さん SNS を通して中傷、人を傷つけてしまう、それによって傷を受けた方がですね、本当に心理的な圧迫を受けて、そして自分を苦しめてしまう、ある人は命を絶ってしまうという大変残念なことが、事件も起こってしまったんですね。皆さん、そして犯罪が問題となっているのが今でありますね。今の時代ですが、コロナ禍が約3年間こう続きまして、イライラが非常に続いている、落ち着きがない、そしてインターネット経由の相談が増えていると報じられておりました。ところで新聞、読売新聞の調査によりますと、2021年12月から2022年11月までのこの1年間合わせて352件の相談が掲載されまして新聞に載りました。まあ、実際もっと多かったと思うんですよ。新聞に載ったのがこれだけの数ですね。それに対して11人の非常に高名な相談員の方々がですね、回答をそこで提供しているのであります。で、相談内容の一番多かったのは何かといったら家族の問題です。 親子の問題、夫と妻の夫婦の問題、兄弟姉妹の問題、親戚この関係、いわゆる家族ファミリー、この問題がナンバーワンでありまして、全体の過半数を占めた204件あったんです。皆さんね、352件のうち204件家族の問題があったんです。で、家族とは自分に一番近い関係じゃないですか。そうですね、自分の兄弟、自分の夫、自分の子供、もう一番近い関係でも、この近い関係で悩んでるんです。この近い関係で自分たちでも悩みを問題を解決できないから、この人生相談のコーナーにいわゆる、お尋ねしているわけであります。そうです。そこで解決のヒントをわずか400文字ぐらいでその回答者が出すんですけど、これはとても難しいことだと私は思うんですね。皆さん、人は生きるヒントを求めてるんです。で、これは皆さん、10年前も人生相談ありましたよ。いや、30年前もありましたよ。私たちはずっとこういった問題を抱えて生きているんではないでしょうか。では、どうすればいいんでしょう。どう生きれば私たちはいいんでしょうか。多くの人々が自分の人生を改善したい、良くしたいと思っています。新年が始まって、今年こそは、皆さん、毎年今年はさ、と言って50年経った人もいますけども、それは困るんですね。今年こそは、みんなそういうビジョンを持っているわけですね。今は混沌とした時代になって、先が見えなくなってきた時代ですね。これは一つはコロナで非常に日本の世界の状態が混乱したことが一つ。そしてもう一つは戦争があります。これでどれほどの人々が傷をつける、どれほど人々が犠牲になって大きな大きな痛い思いをしているのか。心が痛むことが続くんですね。そこで人は一体どのように生きたらいいんだろうか。まず自分の一番近いファミリーの問題、家族の問題、これをどう解決したらいいのか。皆さん、これは現実にある問題のただ中に私たちは置かれているんです。そこでヒントとなる解決が発見できない人々が実は多いということです。聖書は天と地を作られた神様がおられ、その神様が私たちの人生に生きるヒントを与えてくださっているんです。そしてあなたの人生をどう管理するのか。その意味は、あなたの人生、あなたの体はあなただけのものです。ですからあなたが管理者です。あなたが自分で自分の人生を管理することができるんです。聖書はあなたがどのようにあなたを管理するべきかということも教えてくださっているんです。あなたに一度しかない人生、非常に貴重な人生、どのように生きていけばよいのでしょうか。今日は私たちは生きる大切なヒントを考えてみたいと思います。つまり、良い管理者に私たちがなることであります。皆さんのお手元にレジュメが配布してありますけど、一箇所ミスプリがあります。それは2022年というところは2023年ドーンセンターでと書いてありますけど、そこを2022年に直しておいてください。私は今日2つのポイントからお語りいたします。まず第一、神様の原則を知りなさいということです。皆さん、自然界にはある一定のルール、原則というものがあることをご存知でしょうか。例えば植物の発育、あるいは気候、湿度、温度の関係です。空気の二酸化炭素、また酸素、水素、そしてその他の含有物の比率を見てください。はい、この画面を見てください。皆さん、窒素が 78%、 酸素が 21%、 アルゴン、二酸化炭素が約 1%。 この割合が、皆さん、たとえ2プロ3プロずれただけで人間生きられなくなるんですよ。呼吸できなくなるんですよね。でもこのバランスがずっと保たれてきてるんです。もちろん公害の問題で多少のズレがあって、ひどい人が健康を失っていることは事実でありますね。バランスが取れていることは実に不思議なことであります。そうです、自然界は無秩序ではないということが明らかです。誰が皆さんこれをコントロールするんでしょうか。目には私たちは見ることはできませんけれども、一定の原則があるということ、これは周知の事実であります。皆さん、今こんなに寒い冬ですけれども、やがて春はやってきます。すると土の中にあった草や花は不思議にも芽を出してくる。 自然界の不思議は数え上げればキリがありませんね。ここでお花を出していただきましょう。これは私はこの鳥取県の花回廊に行った時の写真、蘭の花なんですよ。蘭じゃないって何ですか、ハイビスカス。目がだいぶ悪くなりました。ありがとうございます。素晴らしい、居眠りしていない方がおられる証拠であります。ありがとうございます。ハイビスカスです。とっても綺麗です。次お願いします。これもそうですね。それからもう、はい、いろんな種類のものがあるんですね。そしてこう掛け合わせて新種というんでしょうか、こう出てきて、今日鳥取県で参加しておられる米子キリスト教会の皆さん、すぐ近くのところですね、花回廊、もう本当に見事なこの、ね、お花がね、ハイビスカスからランからもありとあらゆる種類のものが季節に応じて、そこはいわゆるオンステージですね、出てたんですね。とてもいい思い出があったんですけど、これを見た時にですね、飽きないですね、実に素晴らしい。だからお花を愛する人というのはとても多いのはそこですよね。私たちがどれだけ頑張ったところで、この一輪の花さえ作ることができないんです。本当に成功にできる。しかも時が来ると芽が出る、時が来ると花が咲くんですよ。実に不思議なことではないでしょうか。皆さん、聖書はこう書いています。使徒の働き17章28節、私たちは神の中に生き動き存在しているのです。私たち神様を見ることはできません。聖書の神様、皆さん、手で作られた神々はたくさんあるでしょう。でもそれは手で作られた神で人間以下なんですよ。人間を作られた神様、私たちはこれを見ることができない。でも聖書は言ってます。私たちは神の中に生き動き存在しているのです。多くの人々が神様を意識しないで生きています。皆さん、創造主と言います、神様を作られたお方、これがこの方が分からないときに、この不思議を説明することができないのです。そこで自分の考えるところに従って歩んでいきます。結果どうでしょうか。いろいろな問題が起こっています。いろいろな混乱が起こっているんですね。聖書は天と地を作られた誠の神様がおられるということをはっきりと教えています。ガラテヤ人のところの6章の7節、こう書かれています。お読みします。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば刈り取りもすることになります。皆さん、素晴らしい御言葉ですね。この御言葉は読んで当たり前と思われるでしょう。何を言ってるでしょうか。結果には必ず原因があるということを教えているんです。つまり種をまくという行為は自分の責任であるということです。そして刈り取りも伴ってくるということです。もう説明は不要だと思いますね。昨年だけちょっと見てもですね、日本の国の方向を定める舵取りをする国会、その国会で現職大臣が4人交代したんですよ。それはみんな政治とお金の関係でした。昨年開かれたオリンピック、このオリンピックもスポーツとお金の問題が非常に大きくくすぶっています。で、今なおこれから裁判になっていくんです。不正が明るみ出ました。社会は暗いんですね。そんなことあってはいけない。あの神聖なこのオリンピックがお金で汚されてはいけない。子どもたちが特にオリンピック目指して一生懸命頑張ってるのに、背後ではお金とスポーツが絡んでいた、政治とお金が絡んでいた、宗教がそこにまた絡んでいた。皆さん、いろんなことを見るときにとてもとても心が明るいとは言えません。なぜでしょうか。それは原則がわからないからです。人は撒いたものを撒けば刈り取りもすることになる。賄賂を使うということ、不正のお金を使うということはいけないことはみんな知ってるんですよ。分かってるんです。でもそれをしてしまう、止められない。その渦中にいるときにできなくなってしまう。ここに皆さん、私たち人間が持つところの皆さん、弱さというものがあることを認めざるを得ないんです。原則、皆さん、この原則を知って、原則に従い、原則を守るときに問題はないんです。原則を守れないところに皆さん問題がある。御言葉は言ってますね。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば 刈り取りもすることになります。ではなぜ正しくない方法で、より手段で種を、不正な種をまくのでしょうか。それは考えてみたら自分の利益のためなんです。みんな自分の利益のためです。つまり人間の心の中にある醜い思いです。それに自分の力で勝てる人は誰もいません。人間はそんなに強いものではないんです。実は皆さん、この聖句は神様の原則を教えているんです。ですからこれは神様を信じているクリスチャンでも、神様を信じていない方も共通していることは神の原則です。神の原則の中に私たち身を置いていかなければ不幸になります。神の原則に従えば皆さん助かるんです。神様の原則に従わなければ能率の悪い歩み方にもなります。そうです、皆さん原則を知ればですね、効果が高まってまいります。効率が高まってまいります。そうです。では神様の原則を知る、どうしたら知ることができるんでしょうか。皆さん、話変わりますけれども、今年は日本は10年ぶりの大雪に見舞われているということで、そして東日本、また北海道の方では大変な雪で、何か今週は大変大きな寒波が来るそうで、平地でも鹿児島でも雪が降るだろうと気象庁は発表してましたね。そうです、皆さん、10年に一度だから水道の水も凍ってしまうかもしれないから気をつけなさいとアナウンスされておりますね。皆さん、原則はどうしたらいいんでしょうか。これだけアナウンスメントが出てるんだけど、不要不急の外出は控えてくださいって言ってますね。これが一番なんですよ。不要不急の外出は控えなさい、これは原則ですよね。シンプルですね。家にいれば、必要ないのに出歩かなければ災いに巻き込まれることはないからです。皆さん、原則というのはそんなに難しいことではないんです。でも原則に従えないから私たちは問題を抱える、従えないからいろんな課題を私たちは背負ってしまうんですね。では皆さん、私たちはどうすればその原則を知ることができるんでしょうか。それは聖書にその原則が書かれていることです。聖書の中に神様の原則が全て書かれている。ですから聖書を読むということは近道です。聖書を読むことは、そして聖書の原則に従って生きるということは近道であり祝福であるということであります。さあ、そう考えてまいりますと、今日第2のポイントです。神の原則に沿う歩みをすること、つまりこれは適応です。私たちはどうすれば適応することができるんでしょうか。それはまず置かれた状況で私たちは考えてみたいんです。第1番目のポイントは、状況を受け入れることと私は申し上げたいんです。昨年の9月です。ここがミスプリでした。2022年の9月、大阪ドーンセンター、このすぐ近くです。ここで2人のお母さんが招かれて講演会が開かれました。その一人はですね、盲目のピアニスト辻井伸之さんのお母さん、辻井逸子さんでありました、ね、そしてもう一人の方は、あの白血病の競泳選手だった池江璃花子選手、その方のお母さん池江美幸さんでした。ここで写真を出してもらいます。お願いします。この方が辻井伸之さんです。そうですね、はい、お願いします。そうですね、まあ日本の方、ほとんどの方ご存知ですね。はい、もう一枚ありがとうございます。皆さん、彼は盲目のピアニストでありました。そのお母さんがどのようにして自分の子供を育てたかということをお話になったんです。私は参加できなかったんですけど、書かれたものを読みました。辻井逸子さんがこの自分の子供に体の一部が不自由であったということを気づいたときに、彼女は大きなショックを受けたそうです。そして信之さんが2歳3ヶ月の時に、お母さんがおもちゃのピアノを与えたんです。おもちゃのピアノにこの信之さんはこの弾き始めるとですね、彼は無心にですね、喜んでそのピアノを、おいしいもしなかったのにおもちゃのピアノを弾き始めたというんです。母親はその姿を見た時に、我が子の才能に目が止まった、この子は目が見えないけれどもすごい才能がある子だと分かったんです。障害がある我が子を育てるにあたって、 はじめは暗いトンネルの中に彼女は置かれました。その多くのエピソードも彼女は語られました。そういう中で視覚障害者には他の楽器の方が向いているよというアドバイスをしてくれた人も中にはいたそうです。しかし彼女は誰が何と言おうと私は息子を信じたい、夢中になってこのおもちゃのピアノを弾いている息子が夢中になっているこのピアノに彼女彼の時間をが向けられることを喜んでるんだからと息子を信じました。そして前例がないのであればうちが作ればいいんだとお母さんは自分に言い聞かせたそうです。たとえ息子がピアニストになれなくても私は息子の演奏会には行って応援する、彼女は思いました。そしてこの辻信行さんが一生懸命こう弾いていく中で才能を発揮されて、そして彼が、有名なピアニストになったわけですね。彼はバン・クライバーン国際コンクールで優勝したわけです。それで多くの方々は彼の偉業に目が留まりました。そうです。たとえピアニストになれなくても私は息子を信じて応援していく、お母さんですね、母親の力だと思います。それが身を結びました。原則なんでしょう、息子を信じたってことです。息子を信じてください、ね、周りの人々はいろんなことを言ったそうです。でもお母さんは息子を信じた。皆さんもう一例ありましょう。それは白血病の競泳選手だ池江璃花子さんのお母さん池江美幸さんでありました。ここで写真出していただきましょう。ご存知でしょうね、池江璃花子選手、彼女ですよ。はい、バタフライ、これで皆さん彼女は優勝したんです。はい、これは優勝台になってメダルをもらっているところの姿ですね。皆さん、彼女はご存知です、白血病ですよ。白血病の怖さということは私たちはみんなよく知ってます。どんなに大変なことであるか、私ももう想像を超える領域ですね。ご本人はどれほどこれで苦しまれたかと私は思うんですね。白血病になった方がですね、オリンピック選手やあるいはまたトップアスリートになることは聞いたことはありません。もう白血病でまずダウンしてしまうんですよ。しかしお母さんは血液内科の主治医に自分の悩みのうちを話して相談したそうです。するとドクターがこう言った、そういう前例がないのであればあなたが作ればいいじゃないかと言って励ましてくれたそうです。それからお母さん母親は人間の力を育もうと一生懸命彼女に、いろんなことを言いました。例えば病気だからといって甘やかすんじゃない、家ではお手伝いをたくさんさせたそうです。白血病の病を持っていながらお手伝いさせた。そしてね、あなたがしないと家が、家庭が回らないんだよというふうに、もうとにかくやらなければならないというぐらいに追い込んで回した。子供に任せ責任を持たせることで人の役に立つことが当たり前と考える人になったと彼女は言ってました。そしてこのお母さんは無理とかダメという言葉は一切使わなかったそうです。人間的に考えたら簡単に出る言葉ですよ。これは家庭でプラスの言葉を使ったと言います。家庭でプラスの言葉を使った。その結果は2021年4月この璃花子さんが、オリンピック代表選考会の100メートルバタフライで優勝した時です。当時マスコミは奇跡だと言って大きく報道いたしましたね。私も信じることができませんでした。びっくりしました。とともにすごいなと思ったんです。大きな感動に私は包まれました。皆さん、お二人とも音楽とスポーツフィールドは違います。世界が違っていました。しかし二人は素晴らしい記録を作ったんです。その背景には一体何があったでしょうか。二人の母親には共通項があったと私は思いました。その一つは成功体験を重ねて自信をつけさせたということです。あなたはできるんだ、できるからこうなった、成功したんだ、 そのことを母親は進めて、その地震体験をこう積ませた、ね、持たせたということ。もう一つは限界を作らずに強い心を育んであげたってこと。そうだってここまではダメだ、限界を起こらなかった、無理だとかダメとか言わなかった。何よりも人間的に見れば不幸と考えられるような状態、その状態を受け入れたということです。この3番目、状態を受け入れたということ。皆さん、置かれた状況を受け入れるということ、それは大切なことです。でもよく考えてみると、置かれた状況を受け入れるということは非常に厳しいですね。当人でなければ他の人は言うことはできないでしょう。非常に厳しいと思います。皆さん、人生で避けられないことがありますよ。逃げようと思っても逃げられないような、そういう状態、シチュエーションがあると思います、ね、どうすればいいんでしょうか。原則に立つことです。つまり受け入れることです。避けられないんですから受け入れることです。でも少し考えてください。その受け入れるというところの背景には、神様がおられて、神様が許されて、そのシチュエーション状態を許しておられるということです。目に見えない神様です。でも神様はそこにいらっしゃるんです。ですから神様にあってそのことを受け入れるという、その姿勢、これが実はとても大きなことです。この二人の方の背景はキリスト教徒ではありませんけれども、勇気のある方で、その状態を受け入れたんです。私は本当にね、このスポーツ界や音楽界やそういうトップレベルの人たちを見るときに、聖書の原則に立っているその人たちをと重なるんです。しばらく前になりますけど、柔道オリンピックの斉藤選手という方がいました。あの方がある講演会があって、私と一緒にその講演会出たんですね。まあ出た人ですけど、彼が講演して私が話をしたんですけど、聖書の話をしたんです。言ってましたよ。もう聖書を語っている原則、同じようなこと。そこで分かったことは、どんな分野であってもね、ある程度の極みまで行くときにですね、限界を感じる。その極みを超えるぐらいのレベルに行くとですね、結局聖書が語っていることと近いことを言ってるんですよ。同じこと。驚きました。であるならば皆さん、近道なんですよ、これは。聖書の言ってる原則に身を置いて従っていけば、皆さん、シンプルですよ。そして本当に素晴らしい人生をスタートして送ることができるんですね。そうです。神様を信じるクリスチャンであっても、悩みあります、苦しみあります。でも原則に立つことですよ。また神様知らない方々いらっしゃるならば、その方にお勧めします。聖書の原則を知っていただきたい。聖書の原則に立っていただきたい。するとあなたは不思議な経験をなさる、その人に変えられると思います。もう一点をお語りしたいことがあります。それはできる限りのことをするということです。ガラテヤ人の手紙の6章9節こう書いています。失望せずに善を行いましょう。諦めずに続ければ時が来て刈り取ることになります。 Never give up。 決して諦めてはいけない原則なんです。諦めてはいけない。失望せずに善を行いましょう。善というのは良いことでしょ。人様の役に立つことでしょ。人が喜ばれることでしょ。人の助けになることでしょ。この失望せずに善を行いましょう、諦めずに続ければ時が来て刈り取ることになります。これが原則なんですよ。そして10節。ですから私たちは機会があるうちに全ての人に、特に信仰の家族に善を行いましょう。 Never give up。 決して諦めてはならない。これも原則なんです。皆さん、私たちは人生で大きなことができなくても、小さな善を行うことができますね。あなたのすぐ近くにいる方に言葉一つでも、あるいはコップ一杯の冷たいお水でも、温かいお茶でも与えることができるでしょう。小さな家族、皆さん、これを、ごめんなさい、小さな家族でも私たちがその善を行うならば、必ず結果が出てくるんです。そうです。ここでは信仰の家族に善を行いましょうと書いてあります。これはもちろん教会の中にいる兄弟姉妹方、私は思います、私たち集っている教会の一人一人が小さな善を送るな、善を行うならば、私たちはこの教会も善だらけになって素晴らしいものになっています。そうですよ、原則なんです。原則に立てば皆さん、 本当にその集まっている集合体は共同体は祝福です。会社でもそうでしょう、企業でもそうでしょう。ちゃんと規約があり原則に立っていれば外れることはないはずなんです。でもそこに立てない弱さ、問題が常にあるんですね。で、聖書は私たちにそのように祝福の人生を送るために大切なことを教えていることを今日知っていただきたいと思います。話変わりますけれども、小さな親切についてこんな話をさせていただきたいと思います。これは実話です。19世紀の後半の話であります。イギリスの国会議員の馬車が泥沼にはまっていました。19世紀の後半ですから、まだ車がそんな走ってない時代ですよ。泥沼にこう入り込んでしまって動けなくなってしまった。すると国会議員は自分の力で何とかしてその泥沼からこう出ようとしたんですね。まあ、今は泥沼に入る車は少なくなったと思うんですけど、私の小さい頃はね、車がよく泥沼に入ってもそこから抜けられない状態をよく見た思いがあるんですけど、昔はもっとひどかったでしょう。国会議員は自力で何とかしようとしましたけどダメでした。そして困り果てているところに一人の農家の少年がやってまいりました。馬車を泥沼から引っ張り上げるのに手伝ってあげると言って彼が手伝いしました。国会議員はね、大変喜んだんです。感謝しました。そしてその少年にお礼をしたいと、こういった、どのぐらい差し上げたらいいでしょうかと言ったそうです。すると少年は言いました。僕は何もいりません。あなたのような立派な方のお助けができて私にとって光栄です。まあ、そういうふうに答えました。すっかり感心した国会議員はですね、また尋ねたんですね。君は大きくなったら何になりたいの。すると少年は言いました。僕は医者になりたい。自分の家庭が貧しいから医者になるのは無理だと思う。そう答えました。すると国会議員は、分かった、あなたの学費を全部私が出そう。国会議員であったんですね、皆さん。そうしてその少年は医学校へ行ったんですよ。医学部へ行ったんですね。そしてドクターになりました。それから皆さん50年の年月が流れました。その時英国の首相がウィンストン・チャーチル首相でした。皆さんまだお名前残ってるでしょ、ウィンストン・チャーチル首相。このチャーチル首相が肺炎にかかったんですよ。当時肺炎というのは恐ろしい病気で死の病だったんです。今でいうがんだったんですね。私の小さい時も肺炎といったら本当に恐ろしい病気だったんです。今はそれほどではないと言われます。それはですね、何かというとペニシリンというその特効薬が発見されたんです。見出されたわけですね。当時第二次世界大戦の真っ只中でイギリスはドイツ軍の攻撃を受けておりました。そしてピンチに立たされていました。そして医師団が、我々の国の首相がこれで倒れてしまったら大変なことになるということで、最後の手段としてペニシリン薬をチャーチル首相に投与しました。するとチャーチル首相が一日で元気になってイギリスを勝利に導くことができたんです。つまりイギリスは戦勝国の一つになりました。そのペニシリンを開発した医者、それはあの50年前に国会議員の馬車を泥沼から引き上げたあのアレキサンダー・フレミング少年でした。ここに出してください、この方です。このドクターが、ね、アレキサンダー・フレミング博士がペニシリンを発明したんですよ。つまりウィンストン・チャーチル、このウィンストン・チャーチルの命を救ったんですね、はい。その馬車に乗ってた人は誰かといえばですね、またこれがランデル・チャーチルというかって、ウィンストン・チャーチルのお父さんだったんです。不思議な、こう奇遇と言いましょうかね。そういうことは現実にあるんですよ、皆さん。歴史の中に。不思議ですよね。本当にこのような素晴らしいストーリーを聞くときにですね、小さな人助けでしたよ。泥沼からちょっと馬車を外に出すと、あるいは仕事をお手伝いしたというだけ。そうです。聖書はこう言っています。6章9節、失望せずに善を行いましょう。諦めずに続ければ時が来て刈り取ることになります。10節、ですから私たちは機会があるうちに全ての人に、特に信仰の家族に善を行いましょう。原則です。どうぞ皆さん、今日礼拝に参加されている皆さん、この原則を自分のものとしてください。 するとあなたの人生本当に祝福を受けます。小さな親切です。しかし一人一人が毎日隣人の親切を続けていくならば変わってまいります。大きな働きを行うことになります。それも素晴らしい。大きな働きをすること初めからできません、ね、しかし皆さん、私たちは小さな働きから始めることができましょう。聖書はこう言っています。ルカの福音書16章10節、最も小さなことに忠実な人は大きなことにも忠実であり、最も小さなことに不忠実な人は大きなことにも不忠実です。愛する皆さん、イエス・キリスト様の生涯はまさに小さなことに忠実だ、ここから始まりました。イエス様は幼い子供たちに目を向けられたんです。子供たちがイエス様のところに来るときに、イエス様は拒まれませんでした。いえ、迎えられたんです。またイエス様は弱い人に手を差し伸べられました。イエス様は病人に手を差し伸べて追い出しになりました。また罪のために苦しんでいる人にも声をかけられました。イエス様はその階段に近づいて手を差し伸べられました。これ原則です。小さな働きです。弱い人に、弱者に、病んでいる人に、苦しんでいる人にできる、その働きをイエス様はなさったんです。そして世界のメシアとして、救い主として、イエス様は死にとどまることはありませんでした。3日目に復活してくださったんです。死からよみがえってくださいました。イエス様は死に勝利されたお方です。私たちはイエス・キリスト様の中にそのお手本を見ることができます。皆さん、私たちは不完全なものですね。どれだけ立派な優秀な人であっても完全ではありません。そうです。完全でないならばどうすればいいんでしょうか。それは完全な方に学ぶことです。原則です。聖書です。聖書の中には完全な神様についてたくさんの秘話が書かれています。そうです。ですから神様を信じておられる方はもちろん聖書をお読みになることです。聖書の神様にお出会いすることです。また神様をまたお知りになってない方は、聖書の中にその秘密があることをぜひお知りになっていただきたいんです。そして小さな親切を始めていただきたい。あなたの人生は大きく変えられるんです。さあ、今日のメッセージまとめてみたいと思います。皆さん、混沌する今の時代に私たちはどのように生きたらいいんでしょうか。どこに生きるヒントがあるのでしょうか。2点申し上げました。1つ、神の原則を知ることです。聖書の御言葉をお呼びします。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば刈り取りもすることになります。8節、自分の肉にまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊にまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。神の原則を知ること、これが第一です。第二のポイントは、神の原則に沿う歩みをすることです。神様の原則に従う歩みをすることです。それにはイエス様を仰ぐことです。見上げることです。そしてお従いすることです。そこに生きるヒントがあります。そうするとあなたが抱えてこられたたくさんの重荷が不思議に軽くなるはずです。そして幸いな人生を送ることができます。お祈りいたしましょう。ご在天の父なる神様、御言葉を感謝いたします。御言葉が約2000年前に語られ、今も私たちに心に語ってくださいますから感謝いたします。 Never give up、 決して諦めることはない。そうです。失望せずに善を行いましょう。御言葉は私たちに教えてくれてますから感謝をいたします。天の父なる神様、今日お集まりの方々、また YouTube で参加されている方々、この大切な聖書の原則に今日しっかりと目を留めて歩むことができますように、お一人お一人を祝福してください。そして一度しかない人生を、貴重な人生を、生きがいなる幸いな人生として送ることができるように、そして神のおられる御国に私たちが入ることができるように、一人一人を祝福してください。お祈りの途中ですけど、お祈りの皆さん、応答の祈りの時間を持たせていただきましょう。今日の礼拝に出られた皆さん、あなたの言葉で結構ですから、お祈りをしてください。自分は神様の前に原則を知ってるだろうか、何が原則なんだろうか、そして原則に従って生きているだろうか、 自問自答してください。そしてあなたの言葉で結構ですから、どうぞお祈りください。最後に私がお祈りします。どうぞ。お祈りをいたします。自分の肉に巻くものは肉から滅びを刈り取り、御霊に巻くものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。天の父なる神様、今日礼拝に出られたお一人一人が永遠の命を、朽ちない命を刈り取ることができる人に変えさせてください。今お一人一人が祈りありました。その祈りを神様は祝福してくださることをお祈りいたします。感謝いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。